寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ10月も半ばとやってまいりました。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。先週村松英和くんのちょっと面白い話があって、今日また実は村松くんがお友達のこの間ちょっと紹介してくれた鈴木くんを連れてきてくれたので、
はい、
まあ今日は鈴木くんの話を聞きたいなと思うんだよね。
八重洲魚センターのスマール水産の鈴木常隆さん、は
い、あ、そうやって言ったね、はい、あのなんか透明降りたところの
魚マイスターだそうですよ。
おー、すごいな。魚
とんかつ美味しいですけどね。
あー、本当だ。はい、まあ、先生に会ってもらいたいと、先生に話を聞いてもらいたいって英和が言ってくれた。ただそこはなぜそんなふうに思ったのかをちょこっと、その鈴木くんの人となりを今日も村松が来てるんで、1,2 分ちょこっともらいたいと。はい、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日ですね、八重洲の方から鈴木常隆くんっていう僕の同級生を連れてきたんですけども、彼がですね、中学校の時は本当やんちゃで、もうねどうしようもないよね、悪いことはしないんだけど、なかなか目立つ存在で立った彼が、急にこう180度人生変わったような、こう言動とか行動とか、そういうことをですね、目の当たりにしまして、これはぜひ先生にご紹介して、彼のやってることは正しいのかどうか判断いただきたいということで連れてまいりました。
わかった。
じゃあ連れてくん、よろしくお願いします。
ありがとう。今ね、あの目の前に2人座ってんだけど、人生が変わったっていう、なんか自分の何か思い出があるっていうことでちょっと話をしていっていただければと思うんだけど、はい、どうだろう。はい、あ、お願いします。
よろしくお願いします。はい、あの村松くんとは、ね、あの中学校の時にひらがなをあの競い合った中でして30年の付き合いになるなと思いながら、今思うと本当にいい思い出を作ってくれた先生にも感謝するし、まあ、それを思い出としてね言ってくれた彼にも感謝してるんですけども、あのちょっとあの自分が人とは違うというか、あまり体験しないようなことを、ちょっと体験したんで、ちょうど8年前になるんですけど、6歳で、うちの長男があの脳幹神経膠腫という病気で、まあ、難病を患って亡くなるんですよね。上に2つ上のお姉ちゃん
が、お姉ちゃん、うん、はいはいはい。
でまあそこからいろいろこう人生観というか物事の考え方が変わっていく、変わってきますね。まあ簡単に言うと、生きていく中で自分の息子がそういう病気になって、やっぱ親なんで何とかしたいと、でいろんなこう、西洋医学のをこう勉強をしたりとか、あの治療をやるんだけど、もう助からないって分かった時に、とにかく何とかして助けたいっていう思いがまずあったんで、自分のこの何て言うんですかね、もうありとあらゆる手を使って治したいって思ったんで、一番やったことが、あの年賀状、ちょうど発病したのは11月だったんで、年賀状にあの僕の息子はこういう病気になったと、で毎年年賀状にこう家族の写真を乗っけて、来年もよろしくねっていうのをいつもやってたんですけど、今年もやっぱ同じようにやろうと。で今年はうちの息子はこうなっちゃったんだけど、あのこれから頑張っていくよということを書いて年賀状を出したんですね。そうみんな応援のメッセージをあのくれたりとか、いや僕こういうちょっといい先ちょっと変わってるけどこういう先生がいるよとか、いろんなこう情報をくれて、その時に初めて、今まで自分の持ってる知識とは別の、まあ、参考書ですよね、参考書を今までこれしかなかった、3つしかなかった参考書が10ぐらいに増えて、それでこういろんな価値観が広がっていくっていう、
それに気づいたのは大したもんだな。若かった、30いくつ？
今46なので、そうですね、30、そうですね、7、8ですね、
あの子供が 6歳になった時ね。
そうですね、はい。でその時自分が言ったセリフってあんまり覚えてないんですけど、たまたまあのまあ嫁さんのお父さんが近くにいて、その時僕が言ったセリフを今でも覚えてるっていうんですけど、
お父さんが、
まあ、あのまあこれも僕のあの人生運命なんで、僕このまあ彼をね、彼という子供を、まあ運命だと思って受け入れて、 頑張っていこうと思ってますっていうのを発病して2日後に僕が言ったっていうんですよね。でよくそんなこと言ったねっていうからあんまり覚えてないんだけど、まあそういう運命みたいなのも自分で受け入れたっていうかね、もうこれは彼を僕はなんていうのか見ていくっていうか何とかしようという運命だから、割とこう早かったっていうか展開が自分の中でうじうじとかするままなく何とかしようという
思い出させちゃって申し訳ないんだけどさ、子供の名前なんていうんだ。
涼太郎って言います。
どんな字か。
涼は、鍋豚に口、うん、
ああ分かった、ね、スケだな、
スケですかね、はい、
それを涼、
で太郎、で太い涼は朗らかっていう、
ね、あ月だ、海がね、
月です、はい、
ああ、その分かった、それで、はい、その涼太郎がそうなった、それでその時に自分が、はい、これ自分がその運命ってものを受け入れてどうするかと、
そうですね、
で自分としてはその子供に対してはやれること全てやろうと思ったっちゃうけどな、
はい、
でその時にそのいろんな勉強したけど、そういう中で自分の辞書は一冊二冊しかなかったんだけど、で友人その他もろもろから辞書がどんどんどんどん増えていったっちゃうね、はいはい、このあさって結論がつらいでな、そこでどれ取るかっていうのはね、
とにかくもういくらかかってもいいから、言われたものは全部やろうと思って、片っ端からこういろんな、それこそいろんなヒーリングとか、
癒しって
やつね、癒しもやりましたし、まあ、代替医療って言われてるものを全部で、まあ、西洋医学の観点からすると、まあ、そういうのはあんまりね聞きませんよねって言われたんだけど、とにかくやりたいと思ってやっていく中で、まあ、価値観が広がって、まあ、こうな最後亡くなっていくんですけども、その時にはまあ、人間というのは何て言うのかな、体だけじゃなくて体と魂というものがあって、体というものはなくなるけど魂というものは生き続けて次の来世にも行くよっていうのを、なんとなく自分の中でこう理解ができるようになって、腑に落ちるようになってきて、そういうのがあったからか、約1年弱ので亡くなるんですけど、亡くなった時には本当に何だろう、ありがとうねって言えるような自分がそこにいて、まさか家族もそうなんですけど、家族みんながその亡くなった瞬間に、一番最初に言ったことが、りょうちゃんありがとうね、また次も会おうねっていうことをみんなが言ったんですよね。
亡くなった時、
亡くなった瞬間にみんな、
みんなっていうのは、
家族、
自分と奥さんと、
奥さんと両親もいたし、
自分の両親、
はい、からで妹の家族、みんな、本当にありがとうねっていう一言で、
りょうたろくんに言ったの、
言ったんですよね。
りょうたろくん、りょうちゃんありがとうって、なぜそんなことが出たんだろう。
今思うと、もうみんな、なんだろう、やりきったというか、その彼に対して精一杯やりきれたみたいな、もう思い残すことはないやりきれたっていう気持ちと、彼がいろいろね、生きてる間に教えてくれたことがあったんですよね。教えてくれたというか、そういうことに対して本当にりょうちゃんがいて自分たちも成長できたよ、ありがとうっていう意味の2つの多分
話して、何を教えてくれた、何を教わった。
仕事的には僕魚やってるんですけど、で魚センターで仕事やってて、年末の忙しい時にそれこそ、発病して1ヶ月ぐらいの時かな、魚センターに来て、でその時にお父さんお魚に感謝してよっていうことを言うんですけど、お魚さんに感謝してねっていうようなことを言って、
龍太郎が、
そうですね、
自分に、
自分に、で不思議なことを言ったなと思って、その時のまあその場で はいはいみたいな感じのぐらいで終わっちゃったんですね。で亡くなって、実際亡くなるまでだからそこから10ヶ月ぐらい経って亡くなって、でその後にその言葉は何だったんだろうっていうのを、魚を自分が下ろしてる時に、魚って一匹丸ごと買ってきて、身を取って、身はお刺身にしたり煮たり焼いたりしますよね。で頭とか骨っていうのはだいたいこう、まあ荒箱に捨てておいて廃棄しちゃうんですけど、その荒箱がある時、たくさん大量にさばいて疲れて座ってたら、その荒箱がちょっと白く光ったように見えて、これは何だと思って、いろんなことがこう頭の中巡って、こういうのはやっぱこう、なんだろう、食べれるようにしなきゃならないかなっていうのをふっと思って、じゃあこれをどうしようって言った時に、焼津に鰹節をね、鰹節とか鉛節を作ってる工場がたくさんあるんで、 そこへただその骨を持ってったんですよね。で焼いてもらったらすごい香ばしくて香りがついてものすごい美味しかったんですよ。でそのこれはうまいなと、でうまいなって言って食べ終わった後やっぱり骨をまたそのアルバコに捨てる自分がいて、いやこうじゃないなと、これをなんとかするしなきゃな、もっと美味しくそれを食べてもらってなんとかしなきゃ。でその骨を今度まあ、うなぎボーンって商品がこの辺はあるん でこのうなぎボーンって骨ごと食べれるけど、そのうなぎボーンみたいにできないかなっていうことで藤枝台にある会社に持ってったら、いやいや実は今うなぎが高くてね、骨が手になかなか入らないんだよって話で、面白いからじゃあその骨もうなぎボーンみたいにしてみようかって言ってくれて、
ちょっと待って、今その良太郎がそのお父さん魚に感謝しなきゃねって言って、はいはい、で良太郎が亡くなってっちゃっ て、その後の話、今の話は、
はい、
あそれで教わったんだ、あこれかって思ったっていうことにうなずいた部分があった、
そうです、は
い、いやじゃあちょっと今日この時間終わっちゃうんで、わずか10分で申し訳ない悪いけどさ、来週もう一回、
はい、
この続き、
ね、
まあ、聞いてていろんなこと今頭の中で、俺の頭の中で考えることいっぱい出てきてるんだけど、まあ、ぜひ続きを来週、はい、うん、お願いします、
は
い、
鈴木良太郎くんのお話、うん、また来週もお送りします。
江川くんありがとう。
どうもありがとうございました、うん。